ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証することで、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内は主任研究員である私永井と
岸と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで今年初めて、
明けおめです。
ああ、そうか、おめでとうございます。
配信はしましたが、収録が初めてですね。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、日付変わって大人になる日になったのかな。
大人になる日
なんか、
はい。
111。え、何大人になる日って。
いや、普通に成人の日ですね。
そっか。成人の日か。
父ちゃんの誕生日だ。
父ちゃん成人の日の誕生日。
そうでした。やべえ、忘れてた。
ああ。残念。
はい、すいません。書けなかったです。
残念。ちゃんとしないと。
はい、すいません。
はい。ということで、収録は今年が始、今年はじゃない、何言ってんだ。今年初の収録になりましたが、なんかでも正月気分はないな。
ないですね。
もう全く何もないですね。
すっかりお仕事モードに入りまして、なんかね、いろいろトラブルが続いておりまして、ドタバタしておりますが。
すごい奇遇ですね。僕もトラブルが毎日絶えないんですけど。
あ、そうなの。
ものすごい結構スケールの大きいトラブルがたくさんありまして。
あ、そうなんだ。
結構でさ、なかなか人生で体験することの少ないトラブルもあったりとかしまして。
お、
お、
まあまあ、人生ってやっぱり足んないんだな、時間があって改めて思いましたね。
まあ今年詰め詰めだからね。
そうなんですよ。うん、ただ、さすがにこんなに詰まると思わなかったんで、びっくりしたなっていうことが、
やっぱ、
関係が発生しまして。
宣言をすると、周りがそういう風についてくるんじゃないの？
そうですね。だから、いわゆる言霊の力みたいなものを今回改めて感じまして、呼んでもいないものがたくさんやってくるって非常に
怖え。
俺何言ったっけかな。まあ、気をつけてください。はい、あまり詰めすぎると大変だと思うので。
っていうか自分の意思で無関係にいろんなものが飛んでくる感じなんですよ。
怖い怖い。なんか違う番組に。
うん、
なってる。
そう、お正月にふさわしくなく、今の時間帯にふさわしすぎるんで、ちょっと話すのためらってるんですけど。
怖い怖い。
怖いな。
平たく編集すると、
うん、
生き倒れていた人を助けたら、その人がインフルエンザで、
お
で、その人が助けた翌日に、
うん、
はい、
この世を去っていったっていう。
怖いよ。
結構じゃないですか。
あ、そう。
ドキッとした今。
なかなか
寒くなってきた。
ね。
暖房入れようかもしれない
。いやー、ちょっとカーテンの隙間が怖い。
うん、なんか見てない？
いやだやだやだ。
大丈夫？
怖。
本当に絶好調でですね。
ポンちゃんの目が光ったりするかも。
いやいやだやだやだ。怖い怖い。
はい。怖い怖い。
怖いよ。
新年一発目から怖いよ。
そうなんですよ。だから本当に2015年、波乱の幕開けっていう感じですね。うん、本当にそんなことから起こっちゃって。まあでも、すごい高齢の方だったんですよ。
うん、うん。
ああ。
たまたま今僕が所属している会社の近くで倒れていったっていう通報があって。
ほ
ほ。そうそう。それでまあ、いたしかたなく、助けに行ったらすごいフラフラしてたんです。
うん。
へ
え。頭はしっかりしてたんで、
うん。
お家近いって言うから、送ってったんですよ。
うん、ほう。
で、まあ、お家の人もいなくて、
うん、
で、次の日ちょっと気になったんで、
うん、
まあ、外出があったらそのお宅に寄ってみて、
うん、
家族の方が出てきたんですね。
う
ものすごいうさんくさい人を見るようなメッセージ出てきて、
うん、
ほんと失礼なうちだなと思ってたんですけど、
うん、
よくよく聞くと、結局助けた方が非常に高齢だったんで、
うん、
何も話してなかったらしいんですよ。
あ、
倒れて、生き倒れてたこととか。
うん、
で、本当に車に轢かれるレベルで倒れてたんで、
うん、
これこれこういうことがあって送り届けたんですねって話をしたら、どうもその人インフルエンザにかかってたらしくて、
うん、
で、もし何かあるといけないんで、念のため、インフルエンザもそうなんですけど、病院で見せてくださいねって話をして去ってきたんです。
うん、
去ってきた方がいいんですけど、え、じゃあ、罹患してるのと思ってですね、自分が。すごいお土産もらっちゃったのと思って、
うん、
すごく嫌だなとは思ってたんです。
うん、
まあ、幸いもらわなかったようなんですけど、そしたら次の日かな、警察来まして、
うん、
まあ、ちょっと実は僕別件で警察にお願いをしに行ったことがあったんですよ。で、それも所属してる会社の近くに住所不定の方々が何人かのたむろっていまして、
うん、
それをちょっと移動をしてもらえないかってお願いをしに行ってたんですね。で、そのお願いをしに行ったんで、どかしましたよっていう報告をしに警察の人が来てくれたのかなと思ったんです。
うんうん、
で、多分知らないと思うんだけどって言われて、知らないも何も言いに行ったかなと思ってたんですよ。そしたら、おばあちゃんさーって言われて、インフルエンザのっていう話をしてたら、
うん、
亡くなっちゃったんだよねって言われて。
軽
もう、結構それ1月まで3日とか4日の出来事なんですよ。
いやー、怖いなー。
ただ原因はインフルエンザでやっぱり体が耐えられなくなっていて、
うん、
やっぱり倒れてたのもインフルエンザでもう全然体力がなくて歩けなかったらしいんですね。うんうん、ただ僕なんかあったらと思って一応連絡先だけ教えておいたんで、
うん、
本当にご家族がなんかあったと思って電話を警察に教えて、警察やってきちゃったっていう話でですね、うん。結構のとばっちりだなと思ってた。
そうですよね。
助けたの。結構、はい。だから本当に良かれと思ったのに、うん、こんなにひどい仕打ちを受けるとはと思って。
多分、キッシンチの窓のとこに来てるよ。
やだやだやだ。
カーテン開けてみそう。
しませんよ。
ね、これでも、気をつけてくださいとか言いようもね、ない話なんで、はい、皆さんに全く参考にならないんですけど、人を助けるときは慎重にっていうことだけは学んだって。
待て待て。
あ、そうっすよ。なかなかないっすよね、それは。
おばあちゃん倒れてたら助けないわけにいかないからね。
まあね。
慎重にって言ってもね、選べないし、みたいな。
そうなんですよ。
でもそんな生き倒れてる人に出会ったことないよ、俺。
ない。
そう、だからやっぱりないじゃないですか。だからこれなかなか人生でもレアケースだと思うんですけど。生き倒れてた人のうちに冷たく仕打ちをされ、かつインフルエンザをもらったかもしれないという状況に陥り、かつその人も次の日にはこの世を去ってるっていうですね。
いや
まあ本当に
すっごい波乱に満ちた
スタートを切っ
ておりますが。
すげえな
ぁ。なんか俺のいろいろトラブル全然平気。大丈夫だ。
が、ほとんどのことを平気に伝えますね。
今言っちゃうと。本当にね、結構人生の中で1回か2回巡ってくるぐらいのことが一気にドロッと押し寄せてきまして、
うん、
確かに爪爪とは言ったけれども、うん、いろんな違うものが詰まってきちゃったなと思って、
うん、いや、
まあ当然そんなことでね、バタバタしちゃうから仕事なんかできない感じになるんですよ。
ああ。
なんだかんだで。だからまあ当然もう本当に仕事もおせおせになり、
うん、
ただ最終的にはご家族の方が亡くなった後に電話をしてきてくださって、
うん、
警察が行っちゃったと思います。すいませんでしたっていう内容で、ありがとうございます。最初まで一回も言われなかったっていうですね。
あ、そうなんだ。
あ、
警察が動いてきてすいませんでしたっていうお詫びはあったんですけど。
あ、そっか。
はい、なんかいろいろと最後まで論点がずれたまんま終わったなと思って。
まあ、悪いことはしてないですからね、一つも。
そうなんですよ。だから本当に、はい、ちょっとですね、まあ、悲しくなったっていうか、うかつなこと。
いや、うかつなこと
するもんじゃないなっていう。
はい、ね。でもなんか、ね、それで、こう、スルーしちゃう永井さんは嫌なので、これからも生き倒れのおばあさん助けてください。
まあ、遭遇したら、でも第一発見者は、
うん、
多分、アイスクリームを は、うん、工場、あのアイスクリームを工場から運搬するトラックの運転手さんだったんですよ。
お
う、が近くに来て、うん、あのその先のフェンスにしがみついて動けないでいるおばあちゃんがいるから助けてあげてほしいって言って自分は去っちゃったんですよ。
お前助けろよって。
はい、だからまあ最大限好意的に解釈して、アイスが溶けちゃうといけないと思ったんで早く帰ったんだなと思ったんですけど、まあその日もマイナス2度ぐらいだし、アイス絶対冷凍車じゃないですか。
溶けねえよって。
と思ったりとかしてですね、まあね、お仕事なのはわかるけど、あの別に僕も遊んでるわけではない中で、結構な託され方をして、それもひどいなと思ってたんですけど。
はい、まあそんな波乱万丈な一年を迎えようとしている永井さんでございますが、緊急室は滞りなく進んでおりまして、緊急発表をお願いしておりましたが、
はい、
今週お二人ご紹介しますけども、続々挙げてもらってはおりますので、今週お二人ご紹介したいと思います。まず、栗きんとんさん、これ順番がね、ごめんなさい。順不動かもしれない。誰が一番だったかよくわかんなくなっちゃいましたが、栗きんとんさんからいきたいと思います。体重、ダイエット研究所に所属してから2ヶ月ぐらいでガクンと減った体重。なんと、マイナス3から4キロ。の間、それからは半年以上行ったり来たり、9月ぐらいにはマイナス4キロで落ち着いたそうです。なんかその後、意気込み減少停滞しています。あら、体脂肪22から 26% の間、だいたい24か25だったかなっていうことのようです。そしてなんとですね、ウエスト68から65、
はい、
最高62だったそうです、
うん、あ、だいぶかかとりましたね、
うん、で今は65に戻った。戻ってもまあでも68からですからね、
まあ、着実に落ちたっていうことですもんね、うん、
はい、で来年は野菜をココナッツオイルで炒めて食べてマラソン筋トレだという意気込みまでいただいております。
素晴らしい。早速
ね、
ココナッツオイルが早速ですね。
ココナッツオイルでも甘いんでしょ。野菜、
香りが甘いですね。多少甘いのかな、油も。
野菜炒めたらどうなんだろうね。じゃあぜひこれやってもらってレポートください。
多分結構アジアンフードな感じになるんじゃないかな。
ですね、アジアンフードっぽい、
うん、
でも体にはね、本当に非常に良いということなので、
うん、
まあ、来年はというのは、まあ、去年ね、書いていただいてるんで、今年、ココナッツオイル&マラソン&筋トレで、さらにいい結果を出していただけるんじゃないかと思います。
はい。
永井さん的にこのコメントをいただいて、いかがでしょう。
まあ、あの、クリキントンさんは実はあの、成果がかなり出た方だなと思っているっていうのがまず一つなんです。
うん。
そしてあの、まあ、クリキントンさんの年齢と性別っていうものを考えていくと、
うん、
標準の状態ですよね。体脂肪と、うんうん、多分ウエストも含めて。
うんうんうん。
なのであの、標準の状態まで今まで過剰についていたものを、削り落とすことができて、
うん、
本来の状態になったっていう、うんうん、いわゆる、まあ、健康な状態って言ったらいいんですかね。
うん、
で、あの、女性の痩せたいって、実はあの健康な状態ではなかったりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
いわゆる理想の状態ですよね。
うん、
なので、これからは、その理想の状態に、まあ、いわゆるね、プロポーションメイキングって言われますけど、
うん、
体を作っていくために何をするかっていうことを考えるのが次のテーマになるのかな
と。うん。うわ、すげえな。次のステップにレベルアップしたんだ。
そうですね。ファーストステップは着実にクリアができて、
うん、
本来の状態、決してあの体脂肪率ね、今の状態であれば、
うん、
高くはないんですよ。まあ、28ぐらいまでが許容範囲かなと。
うんうん。
ただまあ許容範囲っていうと体験反映された時にやっぱりちょっとボリュームがあるようには見えるんですよね、
うんうん、
なのでそれを減らしてあげるっていうことと、あと女性が無理なく維持できる状態って考えると、
うん、
多分 22% ぐらいのところでまず1回設定ですね。
うーん、
で 22% で 3,4% 体脂肪を落とすことになるので、
うん、
ただね、全身で 3,4% ですけど、
うん、
まあ、何キログラムにはなるじゃないですか、
うんうん、
その何キログラムのうち何グラムをどこで落とすかっていうことが大事になってくるなと。
ああ、そっか、これまでの感じだと全体的にこう落とせばよかったものが、今度はその落としたいところを部分痩せ的なところのステージに入ってきてるっていうことなん
で、そうですね、部分的に引き締めたり減らしたりするっていうことを求められるステージになっていくのかなと。
なんかあれだもんね、細い人でもここのふくらはぎの形がとかなんか言うもんね。
そうなんですよ、あの皆さんやっぱり求める場所、あの逆に言うとこれも一般的な傾向として、女性の場合コンプレックスの強い場所を変えたいっていう思い非常に強いので、まああのそこをね、あの生まれ変わらせるっていうことになると、多分今までと同じことをしていると同じような変化をしていくじゃないですか。そうするとまあのいわゆる体って慣れるんですよね。だからいわゆる筋力トレーニングとかされる方ご存知かと思うんですけど、全身性の原則っていうのが実はありまして、まあ、簡単に言うと、いつまでも同じことしてちゃダメよってことなんですね。常に新たな刺激を加えて、体をちょっといじめていきましょうねっていうのが求められるっていうことなんですが。
あの、なんか体が慣れてっちゃうっていうこと、同じことをしてても同じように減っていかないっていうか。
そうですね。
へぇ。
あの、簡単に言うと、例えば今まで体を使っていてエネルギーが大量に出るようになるじゃないですか、
うんうん、
出るようになってる時って簡単に言うと体にとっては異常事態じゃないですか、うん、今までよりもエネルギー使っていう、せっかく蓄えておいたのに、
うん、
だからやっぱりその状況に適応しようとするんですよね、
うん、
っていうことは同じことをしていくということは体が慣れていく必要もあるじゃないですか、
うん、
で慣れていくことによって今までと同じ運動量だったらエネルギーを残せるよっていうのが体の言い分なんです、
うんうん、
っていうことは今までと同じようにやっていたら出せるエネルギーの量が減るっていうのもあるじゃないですか、
うん、
あと当然体も作られていくので、
うん、
作られていった体のエネルギーを出す量としてはふさわしいけれどもそこから絞れるっていうのとはまたちょっとレベルが違うっていう話になっちゃうことが多いんですよね。
やっぱでもステージ上がるとまたあれだね、やることもステージが上がるね。
うん、そうですね、うん、結構だからやっぱり細かくなりますよね。まあ、今はあの次のステージに上がったり細かくはなくていいと思うんですけど、
うん、
でも多分アプローチは何か加えるか、
うん、
変化をつけて変えたものを一つ二つ
必要になってくるっていうこと、
必要があるのかなと、うん、まあ、その一つがね、例えばのココナッツオイルだったりとか、
うん、
そういった、ただあのココナッツオイルも薬ではないはずなので、
うんうん、
例えば一回食べたら劇的に落ちるっていうものじゃないっていうことですよね、
うんうん、
それがある程度コンスタントに食生活の中に取り入れられるっていうことがあって、
うん、
成果が出ていくので、
うん、
そう、あの薬みたいな機能の仕方を期待すると後でがっかりしちゃうので、
うん、
そこだけちょっと覚えると成功しやすいかなとは思いますね、
うん、
はい、ということで、まあ、ステージがこの研究所でね、挙げられた方が登場したのは非常に嬉しいことでございますが、
うん、素晴らしい。あと実は本当にこんだけ結果が出てるっていうことは、うん、とても素晴らしいことだっていうのも、
うん、
ご本人、クリキントンさんには、ものすごく胸に刻んでいただいて、誇っていただいて、いいと思ってるんですね、
うん。
素晴らしいと思います。
素晴らしい。
その、次のステージっていうのがいけないからね、これ何年もやってんのに。
なんか、半助さんだって、あの、ファーストステージクリアすると、あの、次は、あの、もう一回同じところを何回もやるっていう、あの、スーパーマリオだと1の1を最短時間でトライみたいな感じになるってい
う。そうなんだよね。
落とし方ですよね。
それは、キッシーがよく知ってますけどね。うん、
なんかステップアップ しないといけないってことですね。
ステップアップしたっぽいのに、なんかまた一からスタートラインに戻ってるみたいなね。
そうですね。気がつくとはしご降りてるみたいな感じが。
あれってさっきそこ上にいたじゃんみたいな。そんなになっているので、私と同じようにならないように、しっかり次のステージを楽しんでいただければと思います。はい。で、もう一方。チック姫英子さん。
はい、
ですね、かなりしっかりとしたレポートをいただいたので、こちらはですね、全文を、バックナンバーページから、全文ご覧いただけるようにしますので、番組の中でちょっとかいつまんでポイントをご紹介したいと思います。
はい、
まず数字で言えば、ダイエット研究を始めた3月初めに体重は 57.5kg、体脂肪が 27.5 でした。ここから始まっております。
はい、
目標だった腹筋6パックは達成できておりません。ごめんなさい。なんかここまで聞くとあれって思うんですが、でも3月の頃に比べるとわずかではありますが、お腹の横の2本の腹筋はうっすらですが見えているのかな。なのでチームの研究目標だったズバリボディメイクはいまいち届かなかったといえ、かなり近くまでには行ったということでお許しくださいと。
うん。
2本出てたらもう大丈夫じゃんっていう気がするけどね。
まあもう、あとはですね、エイコさんが最終体脂肪率が 24% 台で落ち着いたのかな、確か。
はい。そうですね。
ですよね。そして、はい、エイコさんは実はものすごくアクティブな方で、うん、本当に運動量もとても普段から多い方なんですよね。
うんうんうん、
で、その運動量の多いエイコさんをして、
うん、
目標を持って動いてみても、
うん、
お腹が割れていくということが、非常に困難だったという、この研究結果、実は実に興味深いっていうお話になっているんです。うん、
そんな高い目標を私たちは設定してしまったの。お腹引っ込めたいとか言ってたような気がするんですが。
ケツとか言って
ます、ね。まあ、本当にだからね、エコさん多分運動量で考えたら、うん、お腹を6個に割るっていうのは期間を考えても、
うん、
おそらく達成できてたと思うんです、本来だと。
うんうん、
それが、蓋を開けてみたら、
うん、
ちょっとやっぱり届きにくかったと。
うん、
いうこと。これはでも非常に研究としては面白いですよね。
うん、
本当に多分僕が客観的に見ても、
うん、
あ、この運動量があったら、お腹を落とすっていうことをしっかり意識してアプローチをしていったら、
うん、
落ちるだけのエネルギーの出している量っていうのはあるなと思ってたんです。
おー、はい。
うん。
でも実際になかなか難しかったっていうことは、
うんうん、
これいくつか原因はね考えられると思うんですけれども、うん、まずは多分英子さんのやってきたことが、
うん、
お腹を割るっていうことに対して何かやっぱりアプローチは足らなかったっていうのはきっとあるんだろうなと、
うんうんうん、運動量としてはあるだろうっていう予測からするとポイントがもしかしたら違ったっていうところ、
あとは何かを足せた方が良かったのかなと、うんうん、少なくとも削るっていう作業自体は日々できている方なので、
うんうん、
っていうことは何かを足す必要があったんじゃないかなと、
うんうんうん、
逆にこれだけ運動量のある方なので、
うん、
例えば食べる量を削りましょうっていうのは、
うん、
あまりかえっておすすめできないんですね、
あ、はいはいはい、
ある程度しっかり食べておかないと体が維持できないし、
うん、
コンディションも作りづらいでしょうから、
うん、
だから食べる量を減らすっていうことではないなと、
うん、
そうするとじゃああと何がっていうことを考えられると研究としては非常に面白いじゃないですか、
うんうんうん、
なのでここは逆に全然正解を出す出さないは別として、
うん、
半助さんとキッシーさんにそれぞれ、
うん、
どんなことがあったら英子さんの腹筋が変わるんだろう割れるんだろうっていうのを、
うん、
なんだろう
一つご意見を賜りたいなと、別に本当にクイズとか正解とかいう話じゃないので こんな感じっていう可能性の意見をたくさん出せると面白いかなと思ってるんですが。
うんうん。なんかでもこれ、シックスパックってさ、なんか腹筋運動をなんかめちゃくちゃやってとかっていうもんだと思っていたのが、
はい。
以前ね、この全身の番組でイベントをやった時に来てくださった、まーさんだっけ？
はい。
が、ムーバレックス、ほぼムーバレックスだけでシックスパックっていう話があったじゃないですか。
ありましたね。そして実際に本当にものすごい腹筋に仕上がったっていう。
結局とかそれ削ぎ落としてった時には、その中にシックスパック隠れてんだよっていう話があったと思うんですけど、それ考えるとこの落としていけてもうちょっとこう足らないっていうのは、あと何をしたらいいんだろうっていうのはちょっと、点になっちゃうんだけどな。
もうだから完全に予測で大丈夫ですし、あとは今僕が、ハースケさんがそんな前の話をものすごく正しく覚えていたことに対して結構感動してるんです
いや、あれ衝撃的だったもん。
確かにインパクトはね、大きかったですけど、でもちゃんとほら、その前後の下りまで正しく覚えているっていうことは結構すごいなと思って。
あれはね、
そんなにすごいんだ。
うん、なんていうの、腹筋運動とか、マラソンとかもしてないって言ってなかったっけ？ウォーキングはされてたんでしたっけ？
最初はでもね、割と途中から走るようになったりとか。
あ、してたのか。
はされていったんですよね、確かマーさんは。
どうです、
お元気でしょうか？
あ、ね、コメントいただきました。ちょっと脱線してごめんなさい。英子さん、ちょっと今お名前を出させてもらったので、ちょっとご紹介すると、ツイッターの方でね、久々に、コメントいただきまして、今のところ配信調子いいですねって、次飛ぶのかなって
今のところね、
はい、一応素直にありがとうございますということ
で、ご無沙汰しておりますという、ちょっとこちらでご案内しておきますが、続いてから飛ぶのは寂しさ倍増、続いてほしいですということでコメントいただいております。お元気なようです、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。一応続く予定で頑張っております。
はい、ね、本当にだからあれがすごく衝撃的だったので、
そしてハンスケさんの その話は本当にその通りなんですよ。
俺もここについてる油を落としてったらシックスパックがこの中に隠れてるっていうさ、
はい、
早く出てこいシックスパックみたいなイメージがあったので、
はい、
ただ落としゃいいんだっていう あれ以降頭があるんですよ。
はい、非常にシンプルに捉えた結果、落としていって削れば出てくるっていうこと。
そうそうそう。
これ、掘って掘りまくれっていう。
そうそうそうそうそうそう。そういうイメージ、そういうイメージ。なので、長井さんの話だと、英子さんの場合は、そのエネルギー量は出せているだろうということだったので、じゃああと何したらいいのっていう感じがします
、ね。何したらいいのか、あとは、なんで今回そこの狙い通りに、
うん、
届きにくかったのかっていうのでも、どっちでも。要はどっちをこれ考えても、多分次のアプローチのお役には立つと思うので。
うんうんうん。運動量が、だからその、
あれじゃない、あれじゃない。お腹だけを、
うん、
に集中したからじゃないですか。ん？
あ、もっといろんな、
部位ごとに、
うん、
なんか前お話で出たと思うんですけど、
うん、
背中だったかな、なんか、
うんうんうんうん、
背中もやらないと、
うん、
つきにくいとか、こう全部が連動してるって話があったと思うんですよ、
うんうんうんうん、
だからこうお腹を重点的にやっちゃったからあんまり効果が出ない。
ああ、
どうだ。
考え方は実は非常に良い方向です。
うん、
っていうのは、キッシーさんが意外とですね、いろんなことを正しく情報として捉えてくれてるっていうことにも今回またちょっと感動しました。
ありがとうございます。
いや、ほら、結構、やっぱり全体を正しく理解するのは難しいと思うんですよ。一個一個覚えるのは多分そんな大変じゃないんですけど、
はいはい、
でもちゃんと正しく理解をしてくれているっていうことが、ちょっと素晴らしいなと思って言葉が出なくなりました。
やった。
そしてでも考え方はでも非常に良い方向なんです。
うん。
ね、本当にだから十分掘って削り出すだけのエネルギー量は持ってらっしゃった。
うんうん。
ただそれが掘り切れなかった。
うん。
となると、 考えられるのは、例えば違うところを掘ってたとかいうこともあるじゃないですか。
うんうんうん、
ただ、おそらく A 子さんの場合は、かなりいわゆるルーティンワークに、ある程度自分の体を動かすプランみたいなのが、ベースが決まってらっしゃる方なんですよね、本来。
うん
ね、毎回これをやんなくちゃいけないっていう決め方ではないですけど、
うんうん、
必ずある程度の量を一週間の中でコンスタントに走ることを大切にされているっていうのがベースで、もちろんね、他のこともしてますが、
うんうん、
で、その方だとおそらく体の使い方が大変上手になってきます。
ああ、昔泳ぎが上手だと出ていくエネルギー量は少なくなっていくみたいな。
そういうことです。
え、そうなん
だ。だから今日半助さんめちゃめちゃ調子いいですよね。
よし。
でも本当にその通りなんですよ。やっぱりだから多分エネルギーの出し方、もっと言うと、
うん、
体の使い方がおそらくやっぱりご自身の癖は発生してるじゃないですか、
うんうんうん、
日々やっていくことなのでエネルギーの出方のコントロールっていうのも自然とやっぱりなされていくだろうと、
うんうんうん、
いうことがまず一つですよね、
うん、
あと削って削って体脂肪を出す時の目安として、うん、じゃあ体脂肪じゃないごめんなさい筋肉を表面に出す時の目安として、
うん、
基本一桁なんですよ体脂肪率。
あ、そうなの。
はい。
はあ。
一桁ぐらいにを設定しとかないと、こっから顔出してくんないの。
そう、一桁の薄さにしないと表面に出てこないっていうのが。
はあ。
なので、逆に男性だと、奥に眠っている筋肉の量を大きく太くすることで表面に出せるんですよ。
あ、う、あ、ん。
なるほど。
ね、女性の場合だとなかなかそこまで発達させるのは難しいので、
うん、
女性で割れたっていう状態に行くときには大体一桁の体脂肪率を持つことになるだろうと。
え、でも女性の場合は体脂肪率男性と比べたら多めなんだよね。
多めじゃないといけないんですよ、
いけないんだよね、
本来は、
うんうんうん、
はい、体を守るっていう意味合いが実は体脂肪あるので、
うん、
だから本来は女性の方が多くついていないと体温を奪われたりすることによって、
うん、
もうホルモンバランスを崩したりとか、
うん、
あとはね、男性ももちろんそうなんですけど、体脂肪が低いっていうことは熱を逃がしやすいので、
うん、
風邪をひきやすかったり、いわゆる免疫力も下がりやすいんですよ。
俺それで風邪ひいたかな、
うん、多分また別だと思うんですけど、ちょっと鼻を冷やしたからだと思うんですけど、それは。
即答だった。
やかったな、今。はい。
多分、
早かった。
別の結果、多分、お餅を食べる量がちょっと足らなかった
とか、
そういうことで結果風邪をひいたんじゃないかと。いわゆる栄養不足とか。
ああ。
そうそうそう。まあでも本当に、だから体脂肪の減らし方っていうのは非常に難しくてですね。
うん、
だからこそ、ほら、いわゆるハリウッドの役者さんって、
うん、
役柄によってものすごく落としたり、カーツをやったりするじゃないですか。
はいはいはい。
なので、ものすごく落とした状態はすごく望ましいんだけれども、
うん、
一般生活を営む上では適さない、
うん、
あ。
簡単に言うと、営業回りをするのに、フェラーリ、アベンダドールじゃない、ダンボルギーニとかそういうのに乗るとか、そういう感じをイメージしてもらえると。
うん、
確かにいいけど、不便じゃないですかっていう。
そうですね。
いう感じなんですね。
うん、
なので、A 子さんはでもまあ走ること以外にもいろいろなアプローチをなさってはいらっしゃるので、
うん、
ただこれからまあ研究する上で一つポイントになるのは、効率のいい腹筋運動を見つけることっていうのは一つテーマとして考えてもらっていいんじゃないのかな。
だから本当になんかボディメイクの段階というか、もともとそこのレベルにはあった人なんだけど、さらに狙い通りのところをうまく、
う
ん、作っていくにはどうするかっていうところに入っていくわけですね。
そうですね。あとクリキントンさんの時にもお話したように、
うん、
やっぱり走ることにある程度体が慣れてらっしゃるっていうのも一つあるでしょうね。だから知らず知らずのうちに体としての性能は上がるんだけれども、
うん、
削るっていうことにおいての性能が下がってしまうっていう。
ただ難しくなってくるね。
今運動量を増やしてほしいっていうことではないと思うので。
いいよね、食べる量ももう心配ないし運動量も心配ないって言われてたら、
うん、そうです。で、あの健康状態っていう意味で考えたら今非常に標準の状態よりも、
うん、
多分気持ち少ないところには入ってらっしゃるんですよ、
うんうん、
体脂肪率は、
うん、
だからまああの僕が無理のない範囲で進めるんだとしたらあと 5% を落としても大丈夫だと思うんですけど、
うん、
5% を落とすっていうところがまず次のステージですよね、体脂肪率、
うん、
そして落とした状態をキープするっていう次のステージもまた見えてきたりとかするわけです。
しばらく維持をすることが大事っていう話がありましたもんね。
そうですね、結局ねその1点に達したっていうことよりもその状態がコンスタントに維持できる体を作るのが、
うん、
やっぱり一つね目標になると思うので、
うんね、それを維持しないと俺みたいにスタートラインになんかもう
1の1をやり続けると、
と無限ループに落ちる。
そろそろね違うステージを見てもい
い。見ないとね、
地下のステージとか面白いですか。
いや、近場
はい。
はい。で、もう少しちょっとご紹介しましょう。この8ヶ月のダイエット研究で分かったことは、ダイエットにはモチベーションをどのようにキープしていくかがとても大きな部分を占めているんだなとつくづく思い知らされたことですと。その意味でも自分に合っている運動でないとやっぱり続かないんじゃないかと思いました。自分に合っているというのは自分が好んでできる運動しか続かないってことです。いやいややっている運動は楽しくないし、ほとんど拷問です。ですので、どれだけ自分が好んでできる運動を見つけられて、そしてそのモチベーションをどれだけ長く保てるかに、ダイエットの成功の鍵がありそうです。っていうところまで見つけられているようです。幸い自分は体を動かすことがどちらかというと好きな方だし、健康維持のためにも私にとってダイエットは一生ものなので、これからも長い目でのんびりと取り組んでいきたいと思います。ということで、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてもう本当にね、やっぱり好きなことっていうのは基本的に続くっていうのは本当におっしゃる通りで、
うん、
あと、もう一つ次のステージに上がるために、
うん、
今度は必要なことを好きになれるかどうかっていうのも出てくるんですよ。ね、あの、それ、あの、だから嫌いな野菜を美味しく食べれるようになるかみたいな感じになる
ん
ですかね。おそらく、あの、今求めていることに対して、結果がちょっと逸れていったり届かなかったりするのは、
うん、
やっぱりあの、やれた方が良いことが多少少なかったっていうのはきっとね、あると思うんですよね。
うんうんうん、
で、そのもしやらなくちゃいけないことが、あんまり好きじゃないことだったときに、
うん、
どうするかっていう。一つは、あの、当てはまるやり方を他にもたくさんあるとは思うので、
うん、
見つけ続けるか、それをあんまり好きじゃないんだけど、続けていくうちに、
うん、
あ、思ってたより最初嫌だったけど、今意外と楽しめるようになったっていう状態にするかっていう二者択一なのかなと思ってるんですね。うんうん、
まあ、でもベースとして自分が好きな運動が続けられるっていうのがあって、そこにどんだけこういろいろ足してみたりとかできるかどうかっていうところですもんね。
そうです、そうです。だから自分の好きなことを削ってまで、
うん、
必要なことっていうものをメインにすることが、
うん、
そんなに本来は必要ではないなと思うんですが、
うん、
ただまあ好きなことだけだとやっぱりもうちょっと足した方が良いことっていうのが出てくるんだなという、
うんうんうん、もしかするとそこがシックスパックに届かなかったあれかもしれないっていうところかもしれないですよね。
そうですね。だから逆にやれることの楽しみがまだまだあるっていう。あと、うんうん、かなりこれもう A 子さん自体はかなり運動量をたくさん持ってらっしゃる方なので、
うん、
それでも届かないことがあったりするっていうことと、これだけ自分で運動するのが好きな方ですら、
うん、
やっぱりあのチームに入って動いてくださったことでモチベーションをかけられたっていう事実はやっぱり大きいなと、
うんうん
うん、だからやっぱり一人でやると挫折しやすいんだなっていうことがやっぱりはっきり出たのかなと。いかに運動が好きとは言えど、
う
ん、
そうですね、ちょっと今回割愛させてもらっちゃった部分で、後ほど何かの形でご覧いただけるようにしますが、うん、この A 子さんの、ね、冒頭の中の冒頭の方にね、このチームの中でこういろいろ 情報交換をされたりとかしている中でこうモチベーションを維持できたとか、他のチームの方の頑張りなんかも見て励みになったというようなねことも書いていただいてますので、この研究所の中でこうね、刺激をし合えていただけたんじゃないかなっていうところも書いていただいてますので、まあ、ぜひ全文ね、掲載できたらまたご案内いたしますので、全文もご覧いただければ。
そうですね、ちょっと本当に読んでいただくとモチベーションが皆さん上がるんじゃないかなとも思うので、
うんうんうん、
とてもしっかりまとめていただいて、本当にわかりやすく日々の状況が目に見えるかのような文章なので、ぜひちょっとこれは一読していただけると、うん、今言ってるお話がそうかと思っていただけるんじゃないかなと思いますね。
成功している成功された方の文章っていうのはね、やっぱり刺激になると思いますので、ぜひご覧いただければということでございます。で、まあ、引き続きまたね、レポートを上げていただいている方のご紹介もしていくんですが、まず研究員、期間を延ばしてしまってはいるのですが、いよいよ、本第一期になるのかな。この方たちがいろいろとやっていただいたのを一気にするのかどうかっていうのは微妙なんですけど、次期研究員の募集を、はい、始めていきたいと思います。で、この今、参加してくださってる皆さんも含めて改めて募集をしようと思います。なので、
はい、
今研究員の方ももう一度やってみたいと思われる方は再度募集してください。
うん、で今までのプロフィールは隠さなくても良いということですね。
そうですね、はい、引き続きっていう方も中には次の期にいらっしゃるかもしれないし、改めて名前を変えてもらう必要はないです。はい、引き続きもう一回やりたいということをちょっと改めてもう一度ね、申請フォームを用意しますので、もう一度申請をだな、改めてまた次の目標とか、現時点での目標を改めて書いていただいたりとかね、していただいて、またその人数によって、またチーム編成を組みたいと思いますので、具体的な、この、研究所で行いたい研究だったりとか、改めて書いていただければと思います。本部の方も、準備ができ次第ご案内したいと思いますので、そちらもぜひ、まだこれからやってみたいという方もね、新たな方も、大募集いたしますので、ぜひこちらもふるってご応募ください。あと何回かわかりませんが、研究員の方のレポート随時ご紹介していきますので、研究員の方はぜひ、研究した自分なりのレポートで構いませんので、研究所の中にまとめて書いておいてください。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ということで、第1回2015年の収録でございましたが。
はい。まあ、今日早かったですね。時間経つのすげえ早く感じました。
早かったですか？
確かに。
なんでだろう。最初怖い話から、こんなになんか、いい感じでやってません今日。
そう、打ち消そうと思った。
それか、じゃあ、最初に落としてっていうのは、定番になりますかね。
やりすぎちゃったんで、ちょっとどこかで打ち消して正しい番組にしなくちゃっていう
方法
ですよ。まあでも逆に今回クリキントンさんとエコさんのおかげで、ものすごくはい、ちゃんと番組になったから、あと、やっぱりああだこうだ考えられることは非常に面白いと思うんですね、うんうん、やっぱり改めて。
そうですね。なんか、こうなのかもしれないって僕らが想像してとか、まあ聞いてくださってる方がいろいろ想像してみてとかっていう、うん、なんか考えるあれもね、いろんな機会も作っていけるといいかもしれないですね。
そう、多分本当にたくさんの可能性を見つけるのが、自分に合ったダイエットを探すっていうことにはなると思うので、
うん、
ちょっとぜひ皆さんもね、この前聞いてたとき、A子さんは実はこう思っていたんじゃないでしょうかみたいな形で、
うん、
後ほど陳情いただいても、うん、意見をね、尊重させていただきたいなと思いますので。
はい。ぜひ、メールの方は、ダイエットラボ、 あ、ごめん。dietlabo アットマーク p-scramble.jp で、お送りいただければ、私たちのところに届きますので、ぜひメールの方もお送りください。お正月報告。
餅どうだったんですか？餅。
そうですね。まあ、餅報告ですよね。
餅ですね。
餅報告行きましょうか。キッシュが何個？
僕、2個ですね。2個だけしか。お正月、嘘です。お雑煮に2個だけ入れて、
うん、
で、餅が残っちゃって、残っちゃって。
もらいに行くわ。
いやいや。でね、前、ハンスケさん言ってたのが、
うん、
焼き餅が好きっていう話をしてたでしょ？
うんうんうん、焼き餅大好きです。
で、なんか、自分はこう、お餅単品で食うっていうのは結構苦手らしいんですよ、どうやら。この正月で分かったんですけど。
うん、
今更なんですけど。でね、なんかこう、でも腐らせちゃうのももったいないし。
うん、
で、なんかこう、クックパッドかなんかのホームページを見てですね。
うんうん、
残りのお餅の活用法みたいなの見つけて。で、今日ちまちま作ったりしてたんですよ。
うんうん、
なんかね、大葉と明太子を挟んで、こう、春巻きの皮で焼くとかなんかそういうやつなんですけど。
あ、大葉はいらないわ。
すっごい美味しくて。
ほう。見つけちゃった、美味しい。
そう。お酒に合うんです、また、それが。
そうだ、キッシーはお酒報告だよね。
はい。
キッシーはお酒報告
だよ。あ、そうですよ。あ、そうですね。お酒飲みましたけど、うん、まあまあ餅は、とりあえず、
うん、
そのおつまみ、でもそんなにおつまみでも1個使えばお腹満腹になるぐらいなんで、本当に本当に。
お餅一つ？
うん、一つでね。で、あとまあ、その春巻きの皮とかで、傘が増えるから、
あうん、
そんなに食べてないです、僕は。
エコノミーだね。
そうですね。
私は目標10に設定しましたが、うん、無事クリアです。
クリアっていうのは10個、うん、10個以上？
いやいやいやいやいや。マイナス4個なんで、
ね、
6個。
6個食った。
6個。お雑煮がね、1回しかしなかったんで、
はい。
お雑煮で2つ。
うん、
で、もう1回2つ入れてお雑煮にしようかとも思ったんですが、お雑煮を煮ている間に、焼き餅を2つ焼いたんです。
うん。うん、これからお雑煮食うのに？
うん。
あ、はい。
あ、お雑煮、キッシーはどういうお雑煮？焼くの？
ん？
お雑煮。
あ、焼き餅を入れますね。
ああ、そのパターンなんだ。
はい。
長井さんはどっちだったっけ？
僕、でもケースバイケース。
あ、どっちも？
どっちも行きますね。でも、今年、トータル3つとかですけど。
え、そんなもんなのか。
だって僕、元日の朝、フルーツグラノーラですから。
あ、そう。
はい、
僕は、
まあ、それはね、仕事だったんでということなんです
が、仕事してましたもんね。僕、煮た餅の方が好きなんですよ、お雑煮は。
ああ。
前から言ってますもんね。
うん。本当に、お餅の四角がなくなるってアメーバーみたいになって。
ああ、ドロドロの。
そうそうそうそう。もう本当に餅がなくなっちゃってもいいぐらい炊いたやつ好きなんですよ。
お
で、それを煮込むのに、やっぱそれなりに時間がかかるので、
うんうんうん、
で待ってらんないじゃないですか。
いや、待とっか、そこは。
で、とりあえず2個餅焼いて、で、食べて、雑煮を食べて、で、もう1回2個焼いて。
え、何その、あれですか、その6個食ったのは、その日に6個食ったってこと？
いや、その日、かつ、1食。
すげえな
ぁ。朝っつってもちょっともうのんびりだったの、10時ぐらい6個。それ以降食べなかったよ。
餅6個ってご飯何杯分ですか？いや、なんか、偉くないよ。
ちょっと。
食べたこと
ない。半助さんの食べてる餅のサイズ。
そうですよね。
っていうのもね、またありますが。まあでも割とちっちゃめなんですよね。そうやって食べるときって。
タバコの箱の8割ないか。もっとちっちゃいか。
ああ。
ぐらいかな。
普通の
よ
くパックに入ってるような。
うんうん、うん。ちょっと、どちらかというと小ぶりかもって思ったぐらい。な感じ。
それを6個。
うん。じゃあ、でも、少ないかな。1回。
いや、俺、1日とかその、お正月期間かと思ったから。
いや、一食。
あ、すげえ。
だから、あれだもん、箱で買ってた時があって、
お餅を
3、うん。去年もあんまり食べなかったんだけど、うん、その前ぐらいまでは箱で買ってて、袋に入ってるんだけど、一般で売ってるようなああいう袋に10個だか入ってるようなやつじゃなくて、うん、
はい。
のし板状って言ったらいいのかな。
はい、はい。切る前ってことですよね。
切る
前ね。
あんな感じの餅なので、それが、みかん箱に何層になってんだろう、ってなってるのを、ワンシーズンで全部食べるみたいな。だから、段ボール箱、いっぱいいっぱいに入ってる餅がなくなるみたいな。
相当好きなんですね。
あ、餅好きだね。お米も好きだけど、餅も好き、みたいな。まあ、同じようなもんだけど。
米が好きってことですね。
そうですね。
米ラブな感じ。なのを我慢しましたよ。6個ですよ。6個。
我慢したっていうか、思う存分食べた？飽きたっていうのが。うん、
我慢とは言わないですよ。
鏡餅は結局買わなかったのかな、今年。なので、鏡餅焼きっていうのはちょっとね、試せてないんです。
あらら。
ちょっと残念ではあるんですが、去年ね、やっぱりね、正月太りがすごく効いたのでね、今年はちょっとそこじゃないところから始めたいなと思ったところ、お正月。一応30日の晩に測り、3日の晩に測り、差を出してみました。なんとですよ、去年は。
なんと。
去年は偉いことになっておりましたが、今年はマイナス 0.5 キロ。
減った。
お正月をマイナスでクリアしましたよ。
すごい。
これなかなかですね。
頑張り
ました。ちゃんと昨年の反省を生かしたっていう部分
が。学んでますね。
あのね、これ今日も一応測ってみたんですけど、
はい、
今日だとマイナス7。あ、ま、俺、マイナス5とか言ってないよね。0.5 つったよね。大丈夫だよね。マイナス 0.7 ぐらいなので、多分これキープできてます。若干変更はありますけど。なので、いい感じにスタート切りましたよ、今年。
素晴らしい。
本当にいい感じに切りましたね。
うん。キューピードーピングをしていた時期から比べると、お食事もちゃんと野菜を摂るようにしてますし、ちょっと若干心配なことがあるんですが、それはまた来週にでもご相談しようかなと思ってますが、野菜を食べるがゆえにってみたいなね、若干心配事が出てきておりますので、それは来週またご相談しますけど、
マヨネーズ飲みながら
野菜が食べられる。やべー、なんで一発で分かっちゃうの。
それなんだ。
すいません、本当に僕そういうのをバシッと言っちゃうんですよね。本当すいません。まあでもね、これでもね、結構ね、面白いんですよ。本当にでも、半助さんが今言ってたテーマは意外とありまして、サラダパラドックスって僕は呼んでるんですけど。
うん、じゃあそれちょっとまた来週、 改めて相談します。
そうそうそう、ね、体にいいと思うのに結果がついてこないみたいな、
はい、
面白さがある。ちょっとこれね、しっかり掘り下げてですね、また後で。
はい、で、一応動きも始めました、徐々に。まだ少ないんですが、ウォーキング2キロにも満たないんですけど、3回、動いてます、これでちょっと徐々に距離と時間を伸ばして、で、あと自転車プールができてないんで、ここら辺も加えてきたかな、というふうにしていきたいなと思ってますよ。
いや、はい、まあでも、お正月のダッシュとしては、ぼちぼち、感じに。
去年ね、かなりスタートラインから後ろに下がって、お正月を迎えてしまったので、今年はちょっとちゃんとスタートラインから始めようかなと。頑張りましたよ。お餅食いて、でも。
別に、いや、食べるのは別にいいじゃないですか。
いや、
これほらね、お餅にマヨネーズをつけて食べるのに目覚めたとか言い出したらもう手に負えなくなりますけど。
コンボですね。すごいな。
まあね、ほら、それでも、人は好きなだけ餅を食べながらでも痩せられるのかっていうテーマは生まれますから。
いや、それ俺は無理だわ、多分。好きなだけ食ってたら本当に毎月段ボールで買わないといけなくなっちゃうからね。
そう、だからすごいのは、今回ハンケルさんは餅を自分の意思で相当コントロールしてるっていうことなんですよね。
うん、我慢した。
そして、ね、相当コントロールしていて、1回で6個食べれるっていう。
ああ、もうね、その一回食ったらもうやめようと思ったから、その6個はあまり我慢せずに、6個食っちゃいましたけど。でもね、もうちょっと我慢しなかったら10個ぐらいは多分一回で食えるんだなっていうのが今年分かりました。
すごいなぁ、本当に。
だから多分5-5ぐらいかな。雑煮と焼き餅で5-5ぐらいは食えそうな感じだったな。マイナス4個我慢しましたよ。
はい。
そうですね。良い子は決して真似しないように
ってい
う。
はい。
キッシー、お酒はどうだったの？お酒は。
お酒は結構飲んだんです。
うん。
年末年始とで、
うん。
ちょっとこれからちょっとご飯食べる人はここから、
うん。
あれだぞ。ご飯食べ終わってから聞いてください。お腹がね。
いや、俺食ってねえんだ、飯。やめよう。
いや、いいじゃないですか。今から食べれなくていい時間。
そうです。ダイエットのあれなんだから。
はい、はい。お腹が。
お腹がすごい下っちゃって、
うん、
もう本当に今までで、なんか、一番ぐらい、下してしまって、
うんうん、
今この時期ってノロウイルスとか流行るじゃないですか。
はいはいはい。
で、ノロじゃねえかってぐらい、もう、でも、戻しはしなかったんですけど、
うんうんうん、
お腹だけだったんですけど、うんうん、そのノロダイエットのおかげで、またキープできます。
またそんなダイエットなのね。
はい。体に悪いダイエットも。
ストレスダイエットに続き、ノロダイエット。そうそうそう。
クレームダイエットに続き、ノロダイエットです。
うん。
だから、もう、まあ、ある程度、お腹はもう落ち着いて、
うん、
大丈夫なんですけど、
うん、
なんかに当たったのかな、多分。
何食ったの？またなんか拾って食べたの？
いやいやいやいや、あれですよ、おせちと、
うん、
で、お酒はいつも飲んでるのを、なので、
どれぐらい飲んだ？どれぐらい飲んだ？
めっちゃ飲みましたよ。もうビールは、
うん、
すごかったですね。何リットルの勢いですよ。2、3リットルは飲んでますね。
2、3リットルか。
だから、500、
うん。
他の6本とか。
うん。
で、そっから焼酎ですよ。
え、そっちの方がびっくりだわ。6缶飲んだ後に焼酎飲むの？
全然いけますね、お酒は。
うえー、それご飯何杯分？
あ、どうですかね。
ただね、カロリーとしてはそれほどは、実はだから、ね、ビールだけ飲む人ってそんな太んないんですよね。
ああ、飲む人っておつまみが入るから こと
で、そうなるとそっちの方が怖いかなっていう、
うん、
で焼酎自体もねぼちぼちアルコールの度数はあるにしてもカロリー自体がどれほどすごく高い飲み物っていう感じでもないので、
うん
うん、おつまみとの相乗効果は高いですよね。
なるほど。
え、ビール2リットルとか飲んで、
うん、
そっから焼酎飲んでってその間食べないの？
いや食べますけど、でもねあんまり食べないんですよ、お酒飲むとき。本当に軽くつまめればいいんで、
うん、
一番いいのがスルメっすね。ずっとスルメがあればずっと淡々と飲んでられる。
へ
ー。あとあおしんことか、
うんうん、
さっぱりするじゃないですか、
うんうんうん、
で若い頃はそれこそあのお菓子をずっと食べてたんですね。ポテトチップスとか、
はいはいはいはいはい、
ビールとポテチとか、
うん、
ビールとなんだろう、カールとか。
カール
を食ってましたけど、なんかね、
うん、
こう、おっちゃんになっていくことで、お菓子を食べなくなりましたね、
最近。スルメかじりながら焼酎。
もうおっさんっすよ。
ちじくさ。
猫抱っこして、おつまみ食べて。
じじいじゃん。
はい。お酒飲んで。
なるほど。え、そんだけ飲んでも、
うんうん、
まあ、ノロダイエットがあったから、
うん、
プラマイン。
でね、体重測ってみたら、
うん、
僕は、そうですね、マイナス本当に 0.1 とか。
あ、でも、
ほぼ変わらず。
ゼロ。
ゼロ。
へぇー。
ほぼゼロ。
じゃあ、正月太りはなく、スタート切れてるの？
そうですね。だから、日によって、
うん、
ちょっと食べ過ぎちゃったな、とかいう日ありますけども、うん、そういう時は一時的に増えますけど、
うん、
すぐ戻りましたね。
ち
じゃないでしょ。ちじゃ、仲間じゃねえの。
そこでちょっと引き離しとこうと思って、
いや、
マイナス4個頑張ったのに。
いや。
そうなんだ。
そうでした。
じゃあ皆さん、いかがでしょうか？おせちにお雑煮に太るお正月、無事クリアされていることを切に願っておりますが。
完全に良い子は真似しないでくださいって話しかできない。
悪い例しかね、言ってないんじゃないかな。
まあでもね、このお正月は、気をつけてくださいっていうお話もしてあったので、多分皆さんスタートラインに立たれていることだと思います。2015年もね、無事、いい一年にしていただければということでございますが、最後にね、明菜ちゃん可愛かった。
ああ。
俺ね、あんだけ言っといて、紅白1秒も見てないのね。
最低だよ。
ひどい。
アキナちゃん全然見れてなくて、ひたすら葵ちゃん見てました。
葵ちゃん？
宮崎葵ちゃん。
ああ。
今ね、Hulu にハマってて。
Hulu？
ネットでやってる、
はいはい、動画
の配信サービスがね、今、ものすごい充実してきてるんですよ。コンテンツが。
みたいですね。
っていうのも、レコーダーが壊れちゃってね、仕事しながらテレビ見れなくなっちゃった。で、紅白も見れず、ひたすらフルで、初めてかな、大河ドラマを、見て、
うん、
去年の、いつぐらいからかな、見始めて、葵ちゃんが出て、なんだっけ、篤姫。
うん。懐かしいっすね。
嫌な予感がするなと思って。今、篤姫デビューが始まったっていう話なのかなと思って聞いてるんですけど。
もうね、デビューして全部見ちゃいました。一気に見ちゃったね。ずーっと。
それこそお年寄りの正月なんです
けど。こうね。
だって、確か
に、ね、
NHK はほら、いろいろな朝ドラとかも含めて、
うん、
なんか年末年始でババーっとこう、今までの分を、まとめ放送みたいなのしてた。っていう話を聞きまして、うん、
それはね去年かな、あ、 去年か。去年、アマちゃんをそのまとめ放送で一気に見たみたいなのありましたけど、今年はひたすら机に向かって仕事してる間はずっと篤姫が流れてて、葵ちゃん見てました。
お、
秋野ちゃんが見れず、残念でございました。
なんだけ言ったのに。
どっち買ったのかも知らないし。で、なんかいろんなニュースを見ても、秋野ちゃん可愛いとか全然ないのね。一言目は何とかだったとかさ。可愛いか、可愛かったかどうか書いとけよとか思うんだけど。いろんなニュースサイト見ましたけど、可愛かったかどうかは書いてなかったね。
まあ、可愛い。
まあね、ほら、ね、年齢考えてもね、可愛いっていう言葉が今度は褒め言葉に当たるかどうかちょっと難しい年齢になってらっしゃるっていうのはあります
ね。まあ、そうですね。
なのかな。いや、可愛いはず。ちょっと他のテレビ番組に出た時のやつを探そうかなと思っております。ということで、2015年も良いお年を頑張りましょう。
すげえまとめ。
はい。すごい、しかも良いお年をって年に使う言葉を年始に持ってくる。
ということで、
年の世界を引き寄せるっていう。
本当ですね。
まあさんがご心配いただいた次、無事収録ができましたので、
分かった分かった、
配信ができていることと思います。
あった。
ということで、2015年は休みをなく頑張るっていうのも目標に入ってますので、ぜひ、ご愛聴していただければと思います。
はい、
ということで、お届けしました、はい、ダイエット研究所、お相手は半助と、
岸と、
長井でした。
ではまた、来週。
あ、
来週。
来週。
怖いよ。